それでは、今朝の礼拝のための聖書を拝読します。マタイの福音書7章24節から27節でございます。新約聖書の12ページ下の段になります。それではお読みいたします。マタイの福音書7章24節。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。以上でございます。それでは、このところから岩の上に建てると題して西本先生より、メッセージを取り次ぎお祈りをしていただけます。それではお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。どうぞまた今からの御言葉の時、真理のご聖霊が働いてくださり、私たちに神様の御言葉をしっかりと心の肉皮に刻みつけてくださり、また私たちに神様の豊かなご愛恵みを与えてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年は例年になく早く梅雨が明けました。そしてもう連日猛暑が続いているような状況の中にあります。こうしたことも地球温暖化の影響があるかもしれません。この間テレビを見てましたら、ゲリラ豪雨のことを言っていました。1年前静岡県で大変な水害、言うなれば人災であるわけですけれども、起こったわけなんですけれども、線状降水帯っていう最近よく言われている言葉が出てくるわけなんですが、もうずっと連日一箇所のところにこの雲が発生して雨が止まないっていうような状況があります。私はそのことを聞いたときに、聖書の中に出てくるノアの大洪水のことを思い出しました。創世記の6章に出てくるわけなんですけれども、もう連日連夜40日40夜雨が降り続く、線状降水帯どころではないわけです。じゃあなぜそんな大洪水が起こったのか。その原因は聖書を見ますと、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたとですね、そういう言葉が出てくるんです。だから気候、自然災害、私たちはそのように思うんですけれども、聖書を通して見るとこの地が神の前に堕落して暴虐が満ちていた。ノアの時代はまさにそのような状況であったわけです。そんな大洪水はまだ起こらないかもしれません。しかし私たちは神様の前にどうなんだろうか、本当に身勝手な行いをしていないんだろうか。だから地球が温暖化するということも、強いてはそれは人間の欲望が引き起こしてきているようなものではないかと思われるわけなんです。聖書は最大の原因というのはもう神にあるんではなくて人間の罪ということを言っています。この時代っていうのもノアの時代とほとんど変わらないような状況になってきているのではないだろうか、そう思います。ですから聖書を読むときに神様は私たちに希望を与えてくださいます。しかしまたそれとともに私たちに警告をも与えておられる。私たちは何よりも神様の言葉を心して聞く必要が あると思います。今日はマタイの福音書7章24節から27節を読んでいただきました。このところに一つのことは、この災害の発生ということが出てきます。25節にこの私の子らの25節ですけれども、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲ってもという言葉が出てきているわけなんですが、雨が降って洪水が押し寄せる、まあ、今私たちは地域災害というところで、まあ、あるところに洪水が発生した、大変だ、テレビで見ているわけなんです。じゃあ自分たちのところは大丈夫ってですね、本当にそうなんだろうか、まあ、ある方は私たちの近くでこの大雨が降るときに大和川まで見に行ってますっていう人もいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、あんまり見に行かない方がいいですっていうような話はしてるわけなんですが、やっぱり心配にはなってくるんです。自分の身近で起こってくるとどうなるんだろうか、よそのところだったらいいんですけれども、しかし近くでっていうことになると私たちは不安になります。で、この災害のことは実は一箇所だけで起こるというような話ではないということがこのイエス様の話でわかるわけなんです。まあ、災害って言っても一軒の家だけがですね、そこに集中して家に豪雨が降るってことは絶対ありえません。もう集中豪雨って言っても、もうその辺り一帯に大雨が降るっていうことなんです。ですからその災害っていうことは、私たちはこのそこから逃れるっていうことも難しい、まあ、このところでは岩の上と砂の上のことが出てるんです。どちらにも実はこの災害は来た、雨が降って洪水が押し寄せてくる、もうこれは平等に行われた、起こったことであるわけなんです。だから例えば私はクリスチャンです、信仰を持ってますから大丈夫です、確かにある意味それは正解ではあるんです。でもだからといって災いは来ないとはですね、言い切れない。同じように害を被るということは起こりうるわけなんです。じゃあ私たちが助かるというその保証が一体どこにあるんだろうか。聖書は私たちにその災いが来た時にどうすべきなのか、実はイエス様は24節に私の子らの言葉を聞いてそれを行う者は皆という言葉がですね出てきます。私の言葉を聞いてそれを行う、まあ、私はこの言葉を見た時に、あのエジプトで災害が起こった、それはイスラエルの人たちが奴隷となり、なかなかエジプトの王パロはですね出さなかったんです。その時に神のしもべモーセを通して神様はエジプトに災いを下された。最後にはエジプト全土のウイゴ、初めに生まれたものは王様の子供であろうが奴隷の子供であろうが家畜の子供であろうがですね、最初に生まれたものは全部死ぬっていう災いが起こるわけなんです。エジプト全土に起こる。じゃあイスラエルの人たちはどうやって助かるのか、それは神様は一つのことを命じられました。家の柱とカモイに子羊の血を取ってそれを塗りなさい。災いはやってくる、災いはやってくるけれども、その血の印のあるところには災いを起こさないと、通り過ぎていくと、まあ、過ぎ越しっていう言葉が聖書に出てくるんです。それは災いが過ぎ越していく、なぜか血の印がついてある、そこには災いは来ない、神様は約束されたわけです。そのことを信じて、これはもう神様が言っておられるんだ、そのことを行った人たちの家には災いは全く来なかった。それが旧約聖書に出エジプト記に記されてあるわけなんです。 イエス様は私の声らの言葉を聞いてそれを行う者は皆、そう約束されてます。だから私たちがこの神様の言葉を聞いてですね、それを行う者は皆実は助かる。まあ、先ほどノアのことを言いました。地に暴虐が満ちている。でも彼はどういう人だったのか。神の御言葉を聞く人であった。そしてそれを行う人だった。だから彼は森に行ってですね、木を切って汗水垂らしてそこで大きな箱舟を作るわけです。おそらく周りの人は彼が気が変になったんじゃないか、そう思ったでしょうし、相手にもしない。でもそれを彼は人が何と言おうが忠実に行ったわけです。そして最終的にはノアとその家族が難を逃れた。彼らはその船に入って戸が外から閉じられて、人々は殺到したけれども、もうもはや入ることはできなかった。彼らは救われた。そしてその箱舟っていうのはよく言われることなんですけれども、十字架の一つの模型だと言われるんです。だから私たちはある意味もう固くなに見えるかもしれません。なんで日曜日の朝教会にあの人は行くんだろうか、なんで十字架のことを信じてそれが救いだと言ってるんだろうか。でもやがての時はそれが明らかになるっていうことなんです。岩の上に家を建てた人、砂の上に家を建てた人、その違いがやがての時には明らかになる。ノアの時も洪水によってそれは明らかだった。岩とは何か、私はこれはイエス様ご自身、神の力。砂とは何か、それはこの世の権力、この世の力。確かに私たちはこの世の力、いろんな助けやですね、また守りあります。でもそれは私たちに永遠の命を保証するものではないということです。助かるかもしれません。じゃあそれが自分を滅びから救うものとなるのか、私はならない。自分の魂の救い、永遠の救いはまさに24節にある私の声らの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることはできます。聖書が言う賢さ、愚かさ、何でしょうか。おそらく私はこの世的な頭がいいとかですね、もう素晴らしいことができるっていうものではないと思います。この聖書の賢さっていうのは自分の人生をどこに立てるのか、もうそれを見出して、そしてそこに自分自身を立て上げていく。もうこれだったら大丈夫だと信じる人じゃないかなと私はそう思います。その賢さはどこにあるのか、頭の良さではなくて信じるのか信じないのか、それによって神の前に愚かであるのか賢いのか、それがやがての時には明らかになる、そういうことではないかと思います。ですから私たちはこの岩の上に自分の家を建てる、キリストを土台としてキリストの上に自分自身を建て上げていく、その土台がしっかりしているならばおそらくは倒れることはない。どんな困難があってもですね、神様は助けてください。ですから私たちに必要なことは何か、災害は誰でも起こるんです。災いは誰でも来る。問題は御言葉を聞いて行う、神様の声を聞いてですね行うってことです。神の声を私たちは今超自然的に聞くことは私はできないと思います。じゃあどうすれば神の声を聞くことができるのか、私は聖書、これがもう神の言葉、もう聖書に聞く以外に他には私はない、そう信じてます。 自然界を通したら、ああ神様はおられるかもしれないと思います。でも自然を通して神を直接に見るっていうことは無理と思います。しかし聖書を読むならば、私たちは神様がどのような方であり、そしてまた自分に何をしてくださるのか、そのことを明らかにしてくださると、私はそのように信じます。そしてこの神様の御言葉を聞いて行う、聖書にはいろんな人が出てきます。一人の人物は、私はダビデという人がその人だったんではないか。彼は神の御言葉を聞いて行う人であった。まあ一つの典型的なことが、実は旧約聖書サムエル記第22章の2節。まあサムエルっていうのは、これは預言者です。そしてダビデに王としての油をですね、注いだ人であった。まあその前にサウルって人にも油注いだんですけれども、しかしそれは神様が喜ばれないものとなっていってしまったわけなんです。まあサウルも選ばれました。ところが彼は高ぶり、自分はイスラエルの王だと、ついには神様から心が離れていく。でもダビデはどこが違っていたのか。神様にへりくだる人だった。たとえ自分が選ばれたとしてもですね、自分の権力を誇示しない、むしろ本当に自分を愛してくださる神様を信じて、そして従う人であったということです。そして彼のその信仰が表されている一つの言葉が、まあ先ほど言いました第二サムエルの22章の2節にですね、出てきます。だからサムエルの2:22:2ってですね、覚えたら覚えやすいかもしれません。まあ彼は何て言ってるのか。主よ、我が岩を、我が砦、我が救い主よ、身を避ける我が岩なる神よとですね、彼は言ってるわけなんです。だからイエス様が岩って言われたのは、まさに我が岩なる神よ。マタイの7章の24節に出てくる岩っていうのは、まあ英語ではよく言われるんですけれども、 The Rock of All Ages っていうふうに呼ばれる。まあ日本語で言えば千歳の岩を、もう永遠の岩っていうことです。もうこれはイエス・キリストが私たちの岩をとなって、そして自分自身をしっかりと支えてください。私たちを支えてくださるのは、この岩なるイエス様以外には他にはない。私たちはそのことを災害に遭うときに、災いが押し寄せてくるときに、このイエス様に身を寄せているならば絶対に大丈夫なんだと、私たちはその信仰を持たせていただきたいと思います。どんな人にも災いは来ます。どこに違いがあるのか。神の御言葉に立っていく、御言葉を信じてその通りに従ってやっていく、そうするならば必ず私たちは災いに勝利することができる。まあ今から賛美する新聖歌の安けさは川のごとく、まあこの歌を作った人、ホレーショ・スパスフォードっていうアメリカ人の人がいます。まあ彼はアメリカのシカゴで弁護士として大成功した人でありました。ですから彼はまあ言うなればたくさん収入が得られて、不動産、家をですね建てていったわけなんです。まあ子供にも恵まれていました。ところがある時に後を継いでくれるだろうと思っていたその長男が病気で召される。彼にとっては大きな衝撃だったと思います。ところがその後にもっと悲惨な状況、まあ歴史的にも有名かと思いますけれども、シカゴの大火というのが発生して、まあ彼が持っていた持ち家がですねどんどん焼けていき、彼はもう大きな財産を失ってしまう。しかし彼はまあクリスチャンであり、まあ弁護士としての働きもありました。まあ彼はその仕事を続けていったんですけれども、ある時にまあ奥さんに言ってですね、息子も天に召されたし 持っているものももう本当に失ってしまった。やはりしばらく休みの時を持たせていただいたらいいんじゃないか、まあ、家族に話をしまして、まあ、イギリスの方にですね、しばらく、まあ、休みの時を持とうと言って、しかしまあ彼は仕事がありましたので先に奥さんと4人の娘さんがいました。船に乗せてですね大西洋を渡らせていく。ところがなんとその奥さん4人の娘さんたちが乗ってる船が沈没するっていう大きな事件が起こったわけです。まあ奥さんは命が助かりました。そして電報を打って娘4人が召された。まあ、スタッフォードにとっては大きな衝撃であったと思います。でも残った奥さんを彼は船に乗って大急ぎで迎えに行く。そして遭難したその現場に差し掛かった時に船長さんがここで4人の娘さんたちが遭難したところですと案内した時に彼は甲板外に出て行った。その波間を見ている中に自分の娘たちは今天の御国でイエス様の御腕に抱かれて安らぎの中にいる。私の心もそのことを信じて平安ですと言ったそうです。そしてその時に彼の心の中に安けさは川のごとく、その死の言葉が彼の心の中に思い浮かび、彼はもうそこに表されるごとくにもうメモを取ってそれを書き記していった。そして奥さんを連れ帰ってですねアメリカに帰っていった時にそれを見た、まあ、友人がこれは素晴らしい、本当に神様の安らぎが褒めたたえられる歌だと、そしてある方がそれに曲を作って、今現在私たちが歌っている安けさは川のごとく、まあ私もこの歌を聞くときに心が平安になりますけれども、しかしこの歌がどういう背景でできたか知ったときに大きな驚きでした。もう子どもたちを失い、家も失う、もう余裕のような試練が襲った。しかしそれでも神様を褒めたたえて素晴らしいこの賛美歌を作り、そしてそれ以降彼もですね信仰によって歩み、まあ、その後お子さんたちが与えられて、そして弁護士の職は辞して、もう困っている人、弱さを覚えている人、悲しんでいる人たちを助ける、そういう働きを、まあ、彼は生涯行っていった。神様のその栄光、励ましをもう証しをする、そのような人生を神様は与えてくださった。まあ私たちもいろんな災いに遭うということは避けることはできません。しかしこの岩の上に自分を立てていく、私たちはそのことを神様から与えていただき、信仰に立って、そしてまたイエス様はもう私の千歳の岩、千年を過ぎても変わることない、私を支え慰め励ましてくださる方である、このことを私たちは心から感謝を捧げるものでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、災害の多い季節また時代ではあります。しかし私たちには岩の上に立てることができる、そのことをイエス様は弟子たちに語られました。どうぞまた私たちもしっかりとまず信仰によってイエス様を信じ、またイエス様ご自身の上に自分自身の人生の土台を据えていくものとさせてください。すべてを御手に委ね、キリストの御名によってお祈りします。アーメン。